はい、今日はエレミヤ書の7章の16からですね、残りの部分です。このところでですね、とても不思議に思われることはですね、あなたはこの民のために祈ってはならないっていうふうなことを書いてあることですね。普通はですね、どんな状態の中でもですね、祈りなさいって言われるわけです。それなのにですね、この民っていうのはこのユダヤの民なわけです。ユダヤ人のためにですね、祈りなさいということでなくて、祈ってはならないと一体どういうことなのかということなんです。これはですね、このエレミヤ書に特にこれが出てくることです。で、ここだけではなくてですね、まだ他にもあることです。少しちょっと見たらですね、1198ページのエレミヤ書の11-14、1198のエレミヤ書の11-14っていうところを見たらですね、ここにもですね、あなたはこの民のために祈ってはならない、彼らのために嘆きと祈りの声を上げてはならない、災いの家に彼らが私を呼び求めて私は聞き入れないと。要するに祈ってはならないというのも聞き入れないということなんですね、意外と。そういうふうにですね、この預言者っていうのは大体祈るっていうこと、取りなしですね、取りなす、祈るということが一番大事な職務のはずなんですね。神様の言葉をそのまま告げるということ、取りなし、取りなしの祈りということ、その取りなしの祈りをですね、そういうふうに禁じられるということすらあるですね。これはもう聞かないということなんです。ここにあるように神様も聞かないからですね、祈っても受け入れないというぐらいにですね、この裁きということが必ず起こるんだということを言おうとしているということ。祈りを聞くということはですね、それは裁きが途中でやめるということなんですよね。例えば人間でもですね、ある子供が非常に悪いことをしたと。そしたらまあ親でも先生でもですね、この必ず罰するんだと。そしたら別の人が来てですね、どうか許してやってくださいと。もう罰してですね、例えば学校を対抗処分にするとか、もうやめてくださいと。まあたくさんの人が必死になって頼んだらですね、もう決まっとってもそんなにまで言うんだらっていうことで、裁きっていうかですね、決定が覆ることがあるんですよね。まあ、そういうようなことで例えてみたら分かりますが、途中のどのような人が来てもですね、もう決してそれは聞かないというような状態、それほどですね、この時のユダヤの状態は非常にひどかった、ひどくなってたということを、まあ言い換えたら表しているわけです。でそれは どうしてそんなにひどく、どんな状態だったかということ、これは7章の前のところから続いているわけですね。7章のところで見たらですね、それはまずですね、この4節、7章の4節を見たらですね、主の神殿、主の神殿と、主の神殿と3回も繰り返してありますが、これはどういうことかというと、この神殿というのは非常に立派な壮大なですね、大理石で作られたすごく大きなものだったわけですね。で、これが破壊されてまたですね、ずっと後になって作られたけど、これは38年もですね、40年近くもかかってまた再建されたりするというぐらい、まあ、イエスの時代にはそれがまた再建されていたんだけど、そういうふうに何かの建物をですね、40年もかかって再建するということは、もう非常にこの大きな難工事だったということですね。立派な石をですね、遠くから切り出してきて運んでくるという、まあそういうことで非常に立派な建物で、そこにですね、いろいろな祭祀儀式もたくさんあると。でこんな立派な神殿があるんだと。でそこに人々もお参り礼拝に行くと。だからそれも大丈夫なんだと言ってですね、立派な神殿があるということと、そこにまあ行ってると、いろいろ、まあ、参拝、礼拝に行ってると。もうそれだけでも大丈夫だと言って、実はですね、この5節、6節にあるように、正義もなくてですね、気流の外国人、孤児や家父を虐げておったわけなんです。 それでですね、この、まあ、実節にも書いてありましたよね。神殿に来て礼拝をして救われたんだと。そういう表面的なことばっかりを言って、実はですね、この旧説にあるように盗みや殺しや姦淫がいっぱいそういうことをしていた。表面は熱心に宗教的な行動をしてたということなんです。救われたとも言ってる。だからそれを一言言うたら11であるようにですね、これは強盗の巣窟になってしまっているというんですね。これはなんで強盗の巣窟かというと、神殿に来るのはただでは来ないわけですね。今も昔もですね、何かを持ってくる。現在でもですね、賽銭というのをたくさん入れるわけです。仏教でもですね、死んだ時、あるいは法事のたびにたくさんのお金を、あるいは戒名という形でですね、名前をつけるだけで何十万も取ったりすると。宗教っていうのはいつもそういうふうにずっと昔からですね、物を持ってこらしたり、お金を持ってこらしたりするということでですね、だから強盗の巣窟って言ってるわけなんですね。表面はとても熱心そうに見えると。で、まあ、今日のところもですね、この18節であるように、天の女王っていう、これはさっきも言ったように、女性神で女の神、アシュタルテという、そういう神、これは時にはですね、三日月とか金星を拝んだりするということもあったようですね。まあ、そういうふうにですね、まあ、太陽を拝んだりするということもあるわけですけれども、まあ、そういう天体を拝んだり、そしてそれと関連づけて、その土地の女の神、女神みたいなものを拝んだりすると、そのためにわざわざお菓子を作ってですね、捧げ物をしていたと。で、それに片方ではですね、唯一の神を拝む神殿に一生懸命に行ってると。とか一方ではですね、偶像の神を一生懸命に拝んでるということをしてたと。そういうことを言ってるわけです。で、それからさらにですね、今日のところ、21のところを見たら、捧げ物の、焼き尽くす捧げ物や生贄について語ったことを命じたこともないのに、そういうことを熱心にしているということなんです。で、これはですね、焼き尽くす捧げ物やこの生贄を命じたことはない。これはちょっと不思議なわけですね。どうしてかというと、別の箇所ではそれをたくさん命じているからです。それを少しですね、一箇所だけでも見たら、レビ記の一章を見たらすぐに一章からたくさん書いてあるんですけども、レビ記というのは旧約聖書の初めの方です。163ページ。旧約聖書の方の163ページですね。初めの方の。163ページ、レビ記の1章の2節からずっと書いてありますね。この大体レビ記っていうふうなもの、こういう捧げ物や儀式のことをいっぱい書いてあるわけです。主はモーセを呼んで言われたと。イスラエルの人々に言えと。あなた方のうち誰かが家畜の捧げ物を主に捧げるときは、牛または羊を捧げようと。牛を焼き尽くす捧げ物とする場合には、無傷のお酢を捧げる。あと細かくですね、ずっと書いてあるわけです。これだけ詳しくですね、焼き尽くす捧げ物とか、いろいろ生贄とかも、これあともずっと書いてあるのにですね、書いてあるのにどうして今日のところではそんなことを命じたことはないとはっきり言ってるのかということなんですね。はい、それではまあ元のところに帰りますが、それはですね、どういうことかといえば、さっきのようなところで、命じたのは、表面的な儀式をするためにも言われたんではないということなんです。焼き尽くす捧げ物もですね、自分の 全身全霊を神様に捧げると。それの目に見える象徴として、肉を捧げるんであってですね、肉を捧げること自体が目的ではなかったわけですね。 心魂を捧げると、それの目に見える象徴であったのにですね、心は捧げないで別の神々とか悪いこといっぱい平気でしておりながらですね、表面の形だけをしているというわけです。だからそういうふうに表面のことだけをするような儀式、単なる儀式を命じたことはないという意味で言っているわけですね。そこは宗教っていうのは非常によくそういうことが起こるはずです。現代のたくさんのさまざまな宗教もですね、表面のことをやって心の中は全く伴っていない。うっかりしたキリスト教もそういうことになりがちなんですね。私たちも気をつけてなければ、祈っててもですね、形だけで本当に心の底から祈ってないと。隣人を愛するということでもですね、何にも愛してもないと、もう時期に好き嫌いができてしまうとかですね、そういうふうなことで人間感情丸出しっていうようなことはですね、全然本当に愛いうこと何もしてないということにもなるわけですよね。ですから時期にそういうふうにですね、何とか人間的な感情が起こったりいろいろするようなことであれば、本当にそういう意味では愛ということは何もないということですよね。時期にそういうことの起こるなるわけです。表面は勉強したり学んでると言ってると、だけど心の中って変わっていないと、そんなふうにですね、信仰とかいうものは時期にそういうふうに形だけが残るということです。これも実際仏教でもですね、鎌倉時代なんかは非常に、霊的にもしっかりしとった人たちも出ましたけど、もう江戸時代何百年ほとんどそういうことはなくなって、結局キリシタンを迫害するためにですね、全ての家をどっかのお寺の檀家に所属されたから、人が死ぬたびに儲かるようになってしまって、で非常に仏教が腐敗堕落したということはもう誰も知ってるようなことですね。キリシタンを迫害したことが仏教の非常な堕落につながったわけです。そしてから今日でも死人産業としばしば揶揄されていますけれども、本当にですね、亡くなった人やあるいはその家族のことを思ってしてるんじゃなくて、全く表面だけですね、誰も意味のわからぬお経を繰り返すと、ただそれだけですね。法事の時でもですね、本当に家族や親族そういうことを本当に考えたりするっていうよりもですね、もう表面的にすると、トンネルの工事あるいは家を建てる工事でもですね、表面的にこうお祓いをすると、心とは別に関係ないんですね。そういうふうなことがですね、たくさん起こってくるということです。ここでもまさにこの神様が言ってるのはそういうことなんですね。表面は熱心にしてるんだけど、心の一番奥ではですね、全く別のことばっかりしてるということですね。そういうことをずっとしてたら必ず裁かれるんだと。そして強盗の巣というところまで行ってしまったというわけなんですね。宗教はしばしばそういうふうに強盗の巣になってしまうということです。オウム真理教なんかは魂まで盗み取ったとかですね、うっかりしたら日本の統一教会なんかでもまさにそういう傾向が起こったりしたわけです。そんなことでですね、いくら繰り返して警告しても聞き入れないから、だから裁きが起こるんだと。で、誰がこの祈ろうとも取りなそうともそれは受け入れないと。で、実際にこのことによって、このユダヤの民が滅ぼされてしまったわけです。そしてはる、かに遠いですね、今のイラクのユーフラテスの河口のところまでですね、千何百キロも遠いところへたくさんの人たちを捕囚として連れて行かれたんですね。で、ユダヤの国は滅ぼされてしまったわけです。そういうふうにこのイスラエルの中でですね、国が最終的に滅びるというその時に出たこの預言者がエレミアだったんですね。ですからダビデあるいはソロモンの時に非常に大きく広がったのがですね、だんだんそういうふうになって、間違ったことは形式的なことばっかりするからというので、だんだん裁きを受けていったと。で、最後半分残ったユダヤの国もとうとうそういうことで滅びてしまう。その直前にこういうことが言われているわけですね。まさに滅びようとする時に言われたと。だからもう滅びは食い止められないということだったわけです。そういうことがここでですね言おうとしているので、で、ほんなら滅ぼしたままで終わるかと、そうではなかったわけですね。遠くに連れて行かれてですね、50年もの間そこで捕囚で苦しい生活をしたわけです。だけど50年経ってから再び帰ってくることができるようになったんだけど、でもこのエレミアのおった時点では確かに徹底して滅ぼされていったわけですね。 で、ここでですね、神様が要求していることは非常にある意味で簡単なことだったんですね。これは下の段にあるわけです。23節にあるように、そういう複雑なですね、形だけの宗教的な儀式をいろいろそんなことをするということはないと、いつも心だったというわけですね。昔からそういうふうに目に見えない部分を目に見える部分で単に表すだけであったので、目に見えない部分が肝心だと。それは、神様の声に聞きなさいという、これは今も私たちそうなんですよね。いくら集会に行っていくら聖書を読んでも、本当に生きた神様の声に聞こうとしなければ、その人の信仰はだんだんだんだん固くなってですね、だんだんだんだんもう本当に意味で生きていないと、他の人にも及ばなくなる。生きているか信仰がどうかということも、一つはそういうこともあるわけですね。なんか及ばなくなると、もう固まってしまうということです。ですから聞き従いとありますけども、これは聞くという普通の動詞なんですね。それをこの時には聞き従いとありますが、これは本質的に聞くという普通の動詞なわけです。私の声に聞きなさいと、まあ、ただそれだけなんですね。それなのに聞かないで、悪い心に従っていったから、このように繰り返し警告もしたというんですね。預言者も与えて、それも全部拒み拒みしたから、最終的にもう聞かないと、裁き起こるんだと言おうとしているわけです。そういうふうにこの7章全体ということはですね、形だけの宗教をずっと繰り返していったら最終的には裁かれてしまうと、原点は非常に簡単なことだと、私の声に聞きなさいということなので、でこの点はですね、前にも言ったように、新約聖書にそのまま続いているわけですね。旧約聖書はこういうふうにいろんなことがこう書いてあるから、ちょっと分かりにくいところあるんですね。異邦道とかなんとかいろいろ。だけど根本はって言ったら簡単ですね。神様が生きて今も語りかけてるんだから、それに聞きなさいというだけなんですね。だから新約聖書もちょっとこの関連はですね、非常に有名なとこありますよね。これはヨハネの実章のところに、そういうヨハネ福音書、新約聖書の方ですね、ヨハネ福音書のあの実章というと思い出すかもしれませんが、実章の27節という、新約聖書の方ですね、187ページというところを見たら、新約聖書ヨハネ福音書の実章ですね、実章の27、28ですね、私の羊、私の声を聞き分ける、ここでは聞き分けると訳してありますが、これも普通の悪を聞くという動詞なんですね。ごく普通の、英語ではヒアという訳でされている通りです。私の声を聞くと、そして私に従う、私は彼らに永遠の命を与えるっていうふうにですね、決して滅びないって、まあ、このようにここでも確信にある部分はイエスの声、また神様の声を聞こうとすることだけなんだというんですね。本当に聞いたらそちらがいいの、いいって分かるからそれを従っていくと。そしたら一番良いものっていうのは永遠の命って表されていますが、それは単に長い命ではなくって、神様が持っているような一番良い、まあ、清いものとか真実とかですね、力、支配力とかですね、そういうあらゆるものもこの永遠の命で表しているわけなので、死によっても壊れないもの。そういうようなものを、まあ、相対的なものを永遠の命といって、その一番良いものが与えられるという、まあ、これがキリスト教の、まあ、核心にあることなので、まあ、非常にある意味で単純なものなんですね。イエスの声に聞くと、聞こうとする。で、そのイエスの声っていう中にですね、イエスは私は蘇り死に超えて打ち勝ったのだと、だからこれをこのことも信じなさいと、あるいはあなたの心の良くないところが十字架に よって自分が身代わりになって死んであげたんだと。それもイエスの声なんですよね。だからそういう、あ、そうですか、本当にその通りですと聞いて信じた。私もただそれだけでクリスチャンになったわけなので、何もいいことをしたわけではないんですね。特別に組織入ったりお金払ったりなんか全然関係なしに、ただこのことですね。そういうことのために私は死んだのだっていうことを本で読んだんだけど、本を読んでその背後に神様の声だと信じて受け取っただけで、確かに変わったというわけですね。キリスト教っていうのは非常にそういう意味では単純なんで、旧約聖書から一貫してこういうふうに声に聞きなさいと、聞きますと言って進んでいったらもう永遠の命につながっていくという、まあ、そういうことなんですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。